舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私長野由香がお届けしております。ナナコチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は引野明子さんと交代でお届けしておりますが、本日は私長野由香が担当しております。そしてこの金曜日は毎週舞鶴市からゲストを迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。文化振興課より佐藤千春さん、森下瑞希さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人から市民音楽劇参加者募集についてをテーマにお話をお伺いしたいと思います。どういった市民音楽劇なんでしょうか？
はい、こちらもともと今年で戦争が終わってから80年、そして海外からの引き上げが開始されて80年というメモリアルな年になるんですけれども、こちらの戦後80年海外引き上げ開始80年を記念した平和記念式典を10月12日に行う予定になっておりまして、その式典の第2部で上演する市民音楽劇になります。元々、市民と共に引き上げの史実を文化で発信するをコンセプトに、抑留者を出迎える舞鶴の人々を描いたオリジナルの市民参加型の音楽劇になっております。会場の方は舞鶴市の総合文化会館の大ホールになっていまして、音楽劇の演目のタイトルは舞台海のその先になります。原案構成演出をご担当いただくのはオペラ歌手であり女優としても活躍されている島村智美さんに、はいはい、お願いをする予定になっておりまして、はい、この、市民参加型の音楽劇に参加してくださるキャストとコーラスを今絶賛募集中になっております。
すごい貴重な機会ですね。
そうなんです、
はい、今年は先ほどお話にもありましたように戦後、海外の引き上げ開始80年、そしてこのねユネスコ世界記憶遺産登録10周年をねこの引き上げ記念館迎えるという節目であることから、引き上げの町舞鶴として引き上げの史実と平和の尊さを次世代や世界へ発信するための取り組みを積極的に展開される1年になるということなんですが、もうその一環としてこの市民音楽劇海のその先へ、
海のその先になります。
海のその先、何があるんでしょうね
ぜひ楽しみにしていただければと思います
はい、そういった市民音楽劇の参加者をね今募集中ということなんですけれども、
はい、
結構これはキャスト的には年齢層広い感じになるんですか？
そうですね、子供から50代ほど の方まで幅広く、はい、登場人物が出てきますので、はい、そのキャストを、はい、募集しております。
はいね、先ほどお話にもありましたけれども、その引き上げ者抑留者の方が、ね、向こうで何をしてたかというよりかは舞鶴で待ってた人たちにスポットを当てた劇になるっていう感じなんですもんね、
はい、
なんかそのお父さんだったりご主人の帰りを待っている、奥さんだったりお母さんだったりお子さん役が募集してるっていうイメージでいいでしょうかね。
はい、そうです。はい、
舞鶴に住んでいた実際にねそうやって舞鶴で引き上げ者を迎え入れたこの史実ってありますけれども、それをまさにこの劇で体感できるようなそういう一日になりそうですね。
そうですね、特にその舞鶴のその港丘舞台になっていますので、舞鶴でしか上演ができない舞鶴ならではのオリジナルな作品になるかなと思います。
はい、ということは今回のためにこの劇のその脚本とかも書き下ろしていただいてる感じなんですね。
そうなんです。先ほどもご紹介させていただいていたオペラ歌手で女優の島村智美さんという方が、はいはい、メインとして脚本の方を作っていただきまして、この方もともとオペラ歌手の方ではあるんですけれども、数々の国際舞台にも立つ傍らこういった形で演出家さんですとか指導者としても活躍されている方で、ドラマとか映画にも、はい、出ておられる、はい、とても素敵な女優さんになります。
素敵、ね、ご自身もそうやって表舞台に立ってるからこそ、その分かる演出の仕方とかもあるんでしょうね。
そうですね、はい、昨年もまた別の事業で市民音楽劇していただいた時も演出していただいていて、その時も本当に熱心に指導をしていただいたので、はい、今回も、はい、 舞台 の、 あの完成がとても楽しみです。
はい、ありがとうございます。はい、こちらの音楽劇ですね、海のその先、島村智美さんが脚本演出を手掛けていらっしゃるということでね、どんな仕上がりになるのかとっても楽しみですよね。それではこの辺で1曲お届けしたいと思うんですけれども、リクエストをいただいております。まずは森下さんの方から、はい、お願いいたします。
はい、リクエストさせていただいたのが、双葉ゆり子さんの岸壁の母になります。あの今回あの引き上げの史実をもとにした市民音楽劇ということで、あの舞鶴 の、 あのラジオを聞いていただいている舞鶴の方とかだったら、ぜひあの皆さんご存知の方いらっしゃるかなという有名な曲になりますので、はい、あの今回引き上げということで選ばせていただきました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都、 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私長野由香がお届けしております金曜日の七子チャットラジオ。本日はゲストに文化振興課佐藤さん、森下さんをゲストにお迎えして、市民音楽劇参加者募集についてをテーマにお話をお伺いしております。はい、ということでね、先ほど森下さんからもご紹介ありましたけれども、今年の10月12日日曜日に開催される戦後80年ですね、そして海外からの引き上げ開始80年を記念した平和記念式典が行われるということだったんですが、その式典の第2部で上映する市民参加型の音楽劇について今日はお話をお伺いしております。で、この舞鶴で待ってた側の方たちにスポットを当てた劇になるということで、まさにもうこの曲がそのまま劇になるようなイメージですかね。
そうですね、
そうです ね、
ねえ、ずっとその帰りを待っていた息子さんの帰りを待っていたお母さんの気持ち、舞鶴っていう言葉もセリフに出てきましたけれども、ね、えやっぱこれ今の若い方もしかしたらご存じない方もねいらっしゃると思うんですけれども、これはやっぱりこう舞鶴で大切な史実ですからね、まあ、皆さんに知っていただきたいことですよね。
はい、
はい、まあ、そういったことがなかなかこう学校の、ね、教科書とかで勉強してもなんかこう難しくて入ってこなかったりとか、ちょっとなんか戦争っていうテーマなのでなんかこう難しいというか、 あまり悲しいというかね、そういう感じの印象を受けやすいテーマなのかなっていうことを思うんですけれども、多分ねそればっかりじゃない気がするんですよね、うん、なんかそういうところも劇を通じて感じることができたりするんでしょうか。
そうですね、あのそれこそあのおっしゃっていただいた通り、あの引き上げっていう風な話を聞くとあの悲しい作品なのかなという風に感じて、うん、感じられる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今回 の、 あのお話のメインのテーマとしては、あのそれこ そ、 その、シベリアに行かれたあの息子を待つお母さんですとか、あの逆にこうあの旦那さんがあのシベリアに行ってしまった、うん、でその旦那さんを迎えあの待っているご家族ですとか、もうその家族の思いですとか、その、まあ、当時の舞鶴の人たちのおもてなしの温かい心ですとか、うんうんうん、そういうその当時の舞鶴の人たち の、 あの思いをあの、表現してあの、うん、あの作品にしていただいたものになるので、はい、あの本当にあの素敵 な、 感動的なお話を、はい、作っていただいているので、はい、ぜひあの史実のことを詳しく知らない方でも、うん、はい、あの参加していただいたり見ていただけると嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。今回このねあの脚本手掛けていらっしゃるのが島村智美さんというお話ありましたけれども、どういった経緯で作っていただけることになったんですか。
そうですね、あの昨年それこそあの音楽劇でお世話になった時にあの引き上げ記念館を訪問されまして、島村さん自身もあの引き上げの舞鶴のお迎えの歴史というのをそこであの詳しくお知りになって、すごくあの感銘を受けられたということで、はい、こちらの方にお話がありまして、ぜひその舞鶴の温かいおもてなしの歴史ですとかをあの未来につないでいきたいと、お芝居にして未来につなぎたいという思いをこちらのいただきまして、はい、ちょうどあの舞鶴市の方もその引き上げ開始80年ということで、ミレニアムの年ということで まあ、体験された方自体はもうだいぶ高齢になっておられますので、うん、若い世代の方にどうやってこの史実を伝えていくかというところを課題に思っておりまして、まあ、文化の力でなんとか伝えていきたいという思いを持っておりましたので、うん、ちょうどそこがマッチして今回の音楽劇、はい、していただくことになりました。
いや今びっくりしたんですけど、この舞鶴市として80年だからなんかしたいなって言って書いてくださいってお願いしたんじゃなくて、
ない
んです。向こうから言ってこられたんですか？
そうです、向こうがこんな劇作りたいなっていう思いを持っておられるという情報と、まあ、舞鶴市が何か文化で何か伝えたいという思いを持っているというところがちょうど、
マッチして、
これはもうこの機会を逃してはいけないというような感じで作っていただきました。
はい、島村智美さん、はい、オペラ歌手であったり女優さんもなさっているという方なんですけれども、ね、はい、実際に引き上げ記念館に訪れていろいろこう、ね、歴史を知る中で、はい、作品に残したいという思いを持っていただいて、
はい、
で向こうから言ってください。すごくないですか？
そうなんです
本当にありがたいお話で、
そんな、ね、劇を、今から、キャストを募集するということなんですけれども、で先ほどもありましたが、まあ、子役からだいたい50代ぐらいの方までいろんな方に参加してほしいというお話でしたね。はい
はい、
で今回その題材がこの、ね、引き上げということなんですけれども、どうでしょう、この、ね、来てくださる方は舞鶴市民に限っての募集？
あ、いえ、もう対象としてはもう小学生以上であれば、もう舞鶴市内外問わずどなたでも参加できますというふうに募集をかけさせていただいているので、舞鶴、はい、まあ、市内に限らず、まあ、北部地域ですとか幅広い方々に私立を知っていただけると嬉しいなというところもあって、はい、いろんな方に参加していただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。そしたらこの、ね、舞鶴市のこの、ね、戦後80年の事業ということではあるんですが、もちろん市民以外の方も興味のある方でしたらどなたでもご応募いただけるということなんですね。
はい、
この内容なんですけれども、差し支えない範囲でどういうストーリーなのかって聞いてもいいですか？
はい、今回の音楽劇はですね、シベリアに抑留されたご家族を持つ3人の女性と、
はい、
13年間その引き上げ船やその家族を支えて見守ってきた1人の女性に焦点を当てた物語になっております。舞鶴を舞台に引き上げ者を待つ人の思いを、まあ、演劇合唱で表現する音楽劇になっています。はい、で引き上げの、まあ、史実と聞くとやっぱり抑留されてる方に焦点が当たることが多いので、まあ、映画とかもありましたけども、ねうん、二宮くんとか
ラーゲリより愛を込めて、は
い、そうですね、はい、まさにすごくやっぱ悲しいイメージが多いと思うんですけども、まあ、悲しい事実はもちろんあるんですけども、そんな方を温かく13年間ずっと引き上げを見守ってきた舞鶴の方たち の, 温かい思いというのところに焦点を当てていますので、はい、ちょっと今までにないストーリーになってるかなと思います。
うん、はい、ありがとうございます。ね、今までにない視点からのこの引き上げという史実ですね、はい、それが伝わってくるような音楽劇、しかもこれが自分たちが見るだけじゃなくって参加もできる市民参加型の音楽劇になっているというから、これぜひね参加応募していただきたいなというふうに思うんですよね。もちろん見るだけでも受け取れるものたくさんあると思うんですけど、実際に自分がその役に入ったりとか、歌とかもあるんですかね？
はい、あります。は
い、なんかそういうセリフだったり歌だったりを通じてもうやっぱこう全身で受け取ることができると思うんですよ。だからよりこの史実が深く自分の中に根付くと思いますし、この舞鶴に対する愛着っていうのもより湧くんじゃないかなっていうふうに、はい、お話を聞いてて感じました。ぜひね興味のある方はご応募いただきたいなと思うんですが、詳しい応募方法などは一旦 CM を挟みましてお伺いしたいと思います。
ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は文化振興課佐藤さん、森下さんにお話をお伺いしてまいりました。ということで10月12日日曜日に開催されます市民参加型音楽劇海のその先についてですね、はい、こちらは引き上げを 待っている帰りを待っているご主人や、お父さん息子さんの帰りを待っている舞鶴市民の方だったりそのご家族の方の思いそして温かくおもてなしをした、舞鶴のその当時のねあの人たちの姿を描いたそんなねあの音楽劇になっているということで現在そのキャスト募集されているということです。では興味のある方どちらに応募したらよろしいでしょうか。
はい、そうですね、あの今あのキャストとあとはその合唱としてあの参加いただくコーラスと2種類募集をかけさせていただいておりまして、はい、あの対象の方はもうあの小学生以上の方であれば市内外問わずどなたでもご参加いただけます、
はい、
募集人数としてはあのキャストの方が、ま、あの登場人物としてま12人程度であのコーラスの方はあの80人から100人程度、はい、あの募集をしておりまして参加費は無料になります。であと申し込みの締め切りがあの今月5月の20日火曜日までとなっておりまして、はい、あとそうですねその舞鶴市の公式のホームページ等などにあの掲載している申し込みフォームの方から、はい、申し込みをいただくようにあのご案内しております。もしあの申し込みフォームからちょっと入力等がするのが難しいという方がいらっしゃる場合はあの舞鶴市の文化振興課の窓口ですとかお電話あとは郵送などでも受付しておりますのでそれはお気軽に文化振興課の方までご連絡いただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。コーラスっていう風にもおっしゃったんですけどそれはなんか同じ舞台で演劇をされているわけでこう歌われるイメージですか。
そうですね、うん、あの脚本のお話の中にその合唱としてコーラスの方が歌ってくださるそのパートとかがあったりするので、まあ、舞台上で キャストがあの登場しながらあのコーラスの方で歌っていただいたりですとか、まあ、場合によってはそのエキストラというふうな形であのキャストと同じような衣装を着てあの、登場していただくようなことも、はい、あの考えております。
どっちに応募しましょうね。なんかキャストはキャストでねセリフがもらえてなんかお名前があったりしてね、うん、あのすごいやりがいがあるなと思うんですけどコーラスも多分すごい気持ちよさそうな気がする
だと思います。あの、うん、あのこの作品のためにあの作っていただいたオリジナルの、 あの曲を歌っていただくようになりますし、
はい、
あのそうですねもうあの衣装もあのキャストの方とかとも同じようにあのもう舞台に立ってあの舞台の一員として一緒に立っていただくので、はい、あのとてもあのやりがいのあるあの楽しく歌っていただけるんじゃないかなと思っています。
親子で参加される方とかも OK ですか。
もちろん OK です、うん、はい、昨年またあの違う授業で行った市民音楽劇の方でも、はい、あの親子で参加していただいた方もいらっしゃって、はい、楽しかったというふうに言っていただいたので、はい、であの幅広く参加していただければと思います。ちょっとキャストの方だけオーディションがありますので
オーディション、
はいはい、こちらも、はい、ちょっとあのハードルが高いっていうふうに感じてしまうかもしれないんですけれども、うん、全く演技経験の有無は募集要項全くあの、設けていないので、はい、あの演技に興味がある方はもうあのぜひあの申し込んでいただけると嬉しいです。
はい、ね、なんかオーディションとか言われるとドキッとしますけれども、ね、ちょっとハードルが高く感じられる方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもあのしっかり練習とかもさせてもらえる感じなんですかね。
はい、もちろん、うん、あの月に、練習の開始の日としては、6月の14日土曜日からになりましてそこからま月に 2,3 回程度、はい、あの練習を行う予定にしておりまして、ま、その舞鶴市内で活動している演劇サークルのものがあの指導に関わらせていただいたりですとか、うん、それこそあの先ほどもご紹介させていただいた島村智美先生からも直々に、はい、ご指導いただけますので、はい、あのぜひ安心してあのご応募いただければと思います。
はい、ということでねしっかりご指導もいただけるということですので初心者の方経験のない方もご応募いただけるということですね、
はい、
ぜひ興味のある方はどなたでもご応募いただけたらと思います。舞鶴市 の公式のホームページにあの募集の要項ですとかお申し込みのフォームがございますのでそちらから、お申し込みいただきますかもしねそのインターネットの環境にない方はお電話でもいいですかね。
はい、大丈夫です。
お問い合わせ先だけ教えてもらっていいですか。
そうですね問い合わせ先は舞鶴市の文化振興課になりまして、はい、電話番号が、0773-661019 になります。
はい、締め切りが5月の20日ということですのでねちょっとだけ悩む時間ありますのでどうしようかなって思っていただいてでも
きっとね、あの悩んだら私やってみたらいいんじゃないって思う。はい、ですよね、
参加費無料なので、
ね、無料でそんなプロの方からご指導もいただけて、うん、その歴史についても学べて、もう舞鶴でしかできない経験ですもんね。
はい、
はい、あのぜひねこの機会に、ご参加いただけたらなと思います。もう男性でも女性でも、はい、お子様でももう年齢関係なくということですのでね、はい、この機会にぜひご応募いただきたいと思います。市民音楽劇海のその先、10月12日日曜日、総合文化会館大ホールでの開催となっております。こちらね、先ほどお話にもありましたけれども、この市民とともに引き上げの史実を文化で発信するをコンセプトに、抑留者を出迎える舞鶴の人々に焦点を当てたオリジナルの市民参加型音楽劇となっております。ぜひご応募ください。ということで本日のゲストは文化振興課佐藤千春さん、森下瑞希さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。